はようございます。先週は私は留守にしましたが、皆さんお元気でしたか？こうやって集まってる人に元気ですかって聞くのはおかしいんですけどね。元気でない人は来られないと思いますけど、でも今日また YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様はその場にいて皆さんを祝福してくださることを信じています。受け取っていきましょう。今日初めて来てくださった方がいらっしゃる。初めてです。はい、
初めてです。
はい、ようこそおいでくださいました。お名前。
鈴木勝之と申します。
鈴木勝之さん、歓迎します。ようこそおいでくださいました。はい、初めての方は緊張するかもしれないんですけど、全然緊張しなくていいですよって言われても緊張するもんだと思いますが、適度に緊張してください。はい、今日も私たち生きておられるイエス様、目には見ることはあんまりありません、ほとんどないかもしれませんが、でもイエス様が生きておられるので、この建物があります。この建物で私たちが今日集まっています。そしてイエス様はこの鼓膜の振動ではなくて心に響く声で語ってくださいます。まあ、人間なのでどこかでそういう経験をしたのではないかと思うんです。日本人は面白いですね。そういう時に虫の知らせって言うんですよ。どの虫が知らせたのかなっていう虫の声ってのがありますけど、虫が知らせる、なんでしょうね。虫図が走るとか、日本人虫好きなんでしょうかね。それはおそらく私たちが理屈では説明できない世界のことを言ってるんだと私は受け止めているんです。理屈では説明できないことがたくさん起こるんですよ、人生で。考えてみると、なんであの時に自分は怪我をしなかったのか、死ななかったのか、理屈なんかはありません。実は私たちは自分が理解できることで生きているのではなくて、理解できないことによって生きているわけです。呼吸するなんて意識なんかしないですよ。みんな意識しないで呼吸しない、意識しながら呼吸してる人はちょっと困りもんなんです、これは。でもまあ漢字でその自律神経と呼ばれる、でもそれは実は目に見えない神様が私たちに与えてくださった命の力なんですよね。それによって私たちは心臓も動いていれば呼吸器もちゃんと機能しているんです。呼吸を止めることはできます。自分で呼吸しなくなることはできます。そんなことずっとやってると苦しくなってやっぱり呼吸しちゃうんですけど、皆さんどっかでやりましたよね、息の止め合い。中学生のことやりました、頃やりましたよ。お前何分止めてられるとか、息を止めると脳細胞が死ぬんですって。何回もやったから私天才になれなかったんじゃないかっていう、全然関係ない話ですけど、でもそういう遊びをした後は自分が呼吸をしていることなんか全く考えることなく私たちは生きていますが、この年になって私は毎朝自分が呼吸をしていることを神様に感謝するようになりました。当たり前ではないと思うようになりました。本当に感謝です。何を言いたいかっていうと、私たちはみんな自分で生きているのではなくて自分で呼吸をしているのではないので、実は神様によって生かされて、そして神様が私たち一人一人に一番良いものを与えようとしておられる、その神様のお心があるのでここに集まっている、集められているということです。なので私たちが聞きたいと思えば神様の声を聞くことができます。神様はもったいつけて、お前が献金たくさんしないと、聖書をたくさん読まないと、語らないよという方ではなくて、私たちが気づかないうちにすでに語っていてくださるお方、 そして私たちここにいる時も、あるいは一人になった時も、神様の声が聞きたいと思えば、神様は語ってくださるお方です。神様の声を聞くことはとっても重要です。もし私たちが人間の声を聞いてこなかったら、日本語を話すことなんかありませんでした。いつまでも「うれー」とかって言ってただけです。でも人間、親が、家族が語りかけてくれて、それを聞き続けてくれて、そして言葉を語るようになりました。当たり前になるとそういうことはもう忘れてしまうかのように考えませんけれども、実は私たちが人間として生きていくために、他の人たちからの語りかけ、他の人たちからの触れ合い、他の人たちからの愛情の注ぎがあったからここまで来たんです。自分が決めたことではないんです。そこに神様がおられるのです。神様は働いていてくださるのです。そして今日も語ろうとしておられます。今日は栄光の道というタイトルをつけてしまいました。栄光の道って言って全部栄光の道なんです。でも苦し紛れってわけではないんですけれども、実は私たち人間にとって一番大切なのは神様を知ることなんですよね。でも人間を知ることが一番大切であるかのように生きています。人間を知ることも大切なんですが、一番大切なのは神様を知ることです。なぜなら人間は神様によって作られたからです。作り主である神様を知ることは自分の本当の親を知ることと同じです。そして神様を知るときに、私たち人間は人間として生きることがどういうことなのか分かります。教会で集まって賛美の歌を歌い、祈りをし、聖書を読み、あるいは説教者牧師なりのメッセージを聞く、それだけで終わっていたら何の意味もなくなります。すべてを通して、歌う時を通して、祈る時を通して、メッセージの時を通して、神様が語ってくださることを一つでも受け取り、そしてそれを実行していくことによって、私たちの人生は内側から変えられていく、中身が変えられていく、そしてやがてそれは外に現れます。外に現れる時、どのようにして現れるか、それは人が命をもらうことです。いや、みんな、皆さん生きてるんですよ。存在してるんです。でもどうでしょう、なんでこの世界、私たちの国に自殺が多いんでしょうか、いじめがあるんでしょうか、引きこもりが100万人以上いるんでしょうか、なんで不正があるんでしょうか、政治の腐敗があるんでしょうか、なぜ弱い者は泣き寝入りするんでしょうか。それは神様の願いが起こらないで、何か悪い計画が今勝っているような状況だからです。そしてその中で人が苦しんで生きていることが多いように私は受け止めています。人間は苦しみながら、叫びながら、あるいは泣きながら生きているのではないか。それは生き生きと豊かに生きることとは違うんです。神様は状況が穏やかで、物が豊かで、戦争も何にもないことが幸せだとは言ってないんです。どんな状況の中でも穏やかな心を持ち、しっかりとした力をいただいて、状況を乗り越えていく力をいただいて、明日に向かい、希望を持って、期待を持って生きていくことができる、そういうふうに人間が生きることを願っておられます。そのために神様を知ることが一番大事なのです。神様を知るならば、私たちは状況がどんなに辛くても、いや辛い状況の中でこそ自分の本領、本当の姿、本当の力を発揮することができる。だから私たちは今日も神様を求めていきます。神様の声を聞くことを求めていきます。神様、こんな私に語ってください。神様語ってください。神様が語ってくださったことはやりましょう。今お祈りしなさい、今聖書を読みなさい、やっていきましょう。そして 今日も私たちが神様からの語りかけを聞くことによって、早速この午後からでも、あるいは明日からでも、私たちの一人一人の生活に変化が起きますように。神様、それを助けてくださいます。毎日の生活に変化が起こると、何もどでかいことをするとか、いきなり、どっか駅前に行ってこう、皆さんイエスを信じないと地獄ですよとかって言い始めることとは違うんです、ね、そうじゃなくて、自分の家族が、あら、なんだかお母さんが、あるいは弟が、お父さんが、お父さんが変わるってのは一番大きいですかねお父さんが今日は雰囲気おかしいな、なんか優しいなとかって、そういう変化を神様は起こしてくださるわけです。ある時集まりがありました。日本中から60人70人ぐらいの人が集まりました。海外のお客さんも来ていました。海外から来た立派な牧師たちが日本人の足を洗いました。皆さんの足は麗しい。え？で、自分の足見つめても何が麗しいんだと思った人もたくさんいたんですけども、聖書は言っています。神様の良い訪れを告げる人の足は美しいと書いてある。皆さんの足は美しい。私たちは足を洗います。足を洗うって言うとね、日本語ではヤクザがヤクザでなくなることを言うんですよ。悪いことをやめるっていう意味なんです。でも聖書では足を洗うっていうのは究極に仕える姿なんです。その人の一番汚い部分を掃除させてもらう、きれいにさせてもらう。一人のお父さんがそこにいました。その人は牧師ではありませんでした。海外から来た先生に足を洗われて、ものすごく心が触れられました。何も言わなかったんですけど、随分後になって聞かされました。あの時お父さんが会議から帰ってきて、次の日だったか、家族みんな集めて言った。すまなかった。自分はいつも短気で怒ってばかりいて、みんなにちゃんと愛を伝えてこなかった。許してください。と言って、奥さんはじめ子供たちの足を洗ったんです。これすごいことです。神様が語られるとき、その話は日本のニュースにはなりませんし、世界のニュースもなりませんが、はい、グローバルミッションチャペルのニュースにはなってますけど、何年も経ってから。でも他の人は知らなくても、身近な人が変化を知って、見て知って、それによって祝福されることが起こっていくんです。神様が語られるとき、それはまず私が祝福され、私が触れられるだけではなく、触れられた私によって他の人が祝福されていく。実はそこに神様の栄光があるんです。だから人生、私たち神様の栄光の道を歩むんです。改めてお祈りしましょう。兄賢先生、お祈りお願いします。
愛する天のお父様、感謝いたします。あなたが誰も近づくことのできない素晴らしい光の中におられる偉大なる聖なる方でも、神様の栄光を越すことを選んだのではなく、本当に私たち人間の一人として生まれ、私たち救うために呪われた者として、あの十字架まで神様の御心に従ってくださったことを感謝いたします。本当にあなたは無視する方ではなく、私たちの叫びを聞いておられる方であること、そして私たちの罪を、過ちを許してくださる方です。感謝いたします。新しい希望と新しい勇気、新しい道を示してくださる方です。主よ、今日私たち一人一人にあなたが語るときに従う心、 あなたを選ぶ心、あなたを求める心、働いてくださいますように、助けてくださいますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い名によって感謝して祈ります。アーメン、
アーメン。今日お読みした箇所で3人の兄弟姉妹が出てきます。兄弟同士、そしてベタニアという村が出てきます。今世界中の教会の中でベタニアチャーチ、ベタニア教会と呼ぶところがたくさんあります。なぜベタニア教会かって、ここから来てるんです。このベタニアっていう村に3人兄弟、2人のお姉さん、そして弟1人、この3人が住んでいたベタニアをイエス様が何度も訪ねてはそこに滞在されたということで、ベタニアチャーチ、ベタニア教会っていうのが多いんです。イエス様が愛してくださる人々がいて、イエス様がそこに滞在することを喜ばれた場所、そこの記事がこの11章全体に書かれています。ある人が病気にかかっていた。今だと誰かが病気にかかっているというと、皆さんパッと何を想像しますか。はい、ある人が病気にかかった、さっと何を思いますか。コロナ。さすがは現代人。そうですよね、コロナかなっていう。大体皆さん病院って考えますよね。どっかで治療とかお医者さんとか。この記事が書かれたのはほぼ2000年前です。出来事起こったのは2000年前です。その頃病気にかかったってお医者さんいたんですけども、病院とかって今のようなそのものはなかったわけですよね。歴史を紐解いていくと、その今から2000年ぐらい前のお医者さんの道具が発掘されたりしています。聴診器なんてないですよ。ノコギリとかね、カンナとか金槌です。カンナじゃない、ノミとか金槌ですよ。お医者さんの道具ですよ皆さん。恐ろしい世界です。薬草というのも使われたでしょう。この時代病気にかかることは大変なことだったと思います。治るか治らないか分かんない、死ぬ覚悟をする、その病気にかかったラザロという人。ラザロというのは長い名前を短くした形なんですって。ラザロっていうのはエレアザルという名前の省略形なんだそうです。日本人もそうですよね。次男の名前はダビで力ですけど、大体皆さんダビちゃんとかダビ君とかって呼んでますけど、短くしちゃうんですね。でラザロ、エレアザルっていうのは神様が私を助けてくださるっていう意味なんですって。このラザロさんが病気になって、そのお姉さんの一人マリアが名前が出てきます。このマリアはイエス様に香油を塗った人だ。髪の毛でその足を拭ったマリアだ。どうやらこれはこの記事が書かれる、この記事の前、ちょっと前に起こったらしい。だからそれをわざわざヨハネは書いているわけです。有名になったんです。マリアはイエス様の足に油を注いだ人は他に少なくとも1人、おそらく2人いるんです。イエス様の足に油を注いだ女性の記事は3回書かれてるんです。でそれぞれ別人なんですよ。みんな同じ人がやったんじゃないんです。このベタニアに住んでいたマリアさんもそれをした。もう一人はマグダラのマリアではないかと呼ばれている。さらにもう一人は名前が分かんない。そのうちの一人、とにかくイエス様の足に香油、 高価な匂い油を塗って髪の毛で拭ったということで、マリアさんは時の人になりました。ベタニアのマリア、有名だったんです。その弟ということをわざわざここで断っています。そしてそのお姉さんたちが、弟が病気になった時にイエス様のところに使いを使わしました。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。神様との関係を持つことが私たちにとって一番大事なんです。神様を知るということは神様との関係をしっかりと築くことです。そして神様との関係の根本はこの愛です。愛とは何か、いろいろ考えることができますが、聖書は愛するということをはっきりと語っています。で、その中で一番大きな愛っていうのは自分の友のために命を捨てることだと言っています。皆さん考えたことあるでしょう。一番大きな愛っていうのは友のために、自分の友達のために命を捨てることだって。考えられないですよね、正直言って。いや、よく僕ね、カウンセリングでね、本当にこうなんて言うんだろう、ユーモアをたくさん勉強した気がするな。結婚する前はね、あなたのためならたとえ火の中水の中で、これは古い昔のプロポーズの言葉なんです。今時そんなこと言う人いないと思いますけど、言った覚えのある人いますか？正直に手を挙げられない、ね、私言わなかったですよでも、たとえ火の中水の中ってのは、私の命なんか惜しくありませんっていう意味です。そういう意味のことは言いましたね。はい、今はですか、死んでたまるかってねと思ってないです思ってないです。そこはね、クリスチャンというかイエス様につながっている人間の違うところです。でもカウンセリング時にはね、こう結婚する前はあなたのためならどんなことでもします、この命も捨てますと言って、3年したら死んでたまるかと思うんだって、カウンセリングで教えられるんです。まあ、人間の本性ってのはやっぱり自分が生きていくという生存本能ですから、聖書が友のために命を捨てること以上に大きな愛はないと言っているのは、人間が生存本能に逆らってまでその友に愛を示すということだと言ってますから、それは大きいことです。恋の病で高熱にかかったかのようにこう言った言葉は、あれは熱にうなされていった上元だったんだということで、あの片付けておかないとあの時にあなたあんなこと言ったでしょって言ってもちょっと難しいという感じでも愛っていうのはそういう感情の高まりではないんだということを聖書は言うわけです。ここであなたの愛している、あなたが愛しておられるもの、ラザロが病気です、ここで使われているギリシャ語はフィレオーというんだよ。フィレイだったかな、ちょっとど忘れしましたね。これは家族の愛とか、母親が子供に対して持つ愛とかっていう熱い思いの愛なんですって。私たちがどんな状況の中でも大切なことはイエス様に語ることです。この時代イエス様はすぐそばにいませんでした。だから使いを送らなければなりませんでした。今の時代イエス様は私たちがどこにいても私たちの声を、声にならない声も聞いてくださるお方です。だから教会の建物に来ないとイエス様は声を聞こえない、聞くことができないんじゃないんです。どこにいてもあなたがイエス様と呼ぶとき、イエス様は聞いてくださる。神様、今イエス様のお名前でお祈りしますという祈りを神様は必ず聞いてくださるんです。そのね、本当かなと思うとやんないでしょ。私が言ったんじゃなくて聖書が言ってるからやってください。イエス様と呼びかけてください。天のお父さん、神様と呼びかけてください。 祈りは聞かれているんです。必ず祈りは聞かれているんです。呼んだその時に、いや呼ぶ前から神様はご存知なんです。ただ私たちが呼んだその時にすぐに解決が来るのではないということをこの11章は明らかにしているわけです。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。その後にイエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。この愛してという言葉はアガペイという言葉なんです。アガペイン、このアガペイというのはよく神様からの愛、無条件の愛というふうに説明されます。これはつまり感情によって上がり下がりするような愛の感情ではなく、固い決心に基づいて動くことのない 愛を受け取る価値がないものすらも愛する愛なんですね。イエス様はこの3人を愛しておられました。で、他の箇所を読むとこの3人の年齢、マルタが一番年上、次がマリアで、一番若かったのがラザロだっていうことが分かります。で、そのようなわけでって書いてるんです。そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時もそのおられたところになお2日とどまられた。そのようなわけですぐに立って行かれたっていうんなら話が分かるっていうのは私たちではありませんかね。正直に言ってそうでしょ。そのようなわけで2日延ばされたんですかっていう。そうなんです。私たち人間はどうしても自分の考えの中に全てを収めようとしてしまいますが、神様との関係ではそうはいかないんです。私たちは自分で理解できなくても感情的にと思っても神様がなさることをしっかりと受け止めていくことが一番良いことです。イエス様はあなたの愛しているラザロが病気ですって言われて、それを聞いていた弟子たちに、これは死で終わることではない。弟子たちはそれを聞いていて、ラザロは死なないと思ったんです。この表現は見事です。この病気は死で終わるだけのものではない。なんかここに死ぬよってこう示唆されてるわけですよね。しかしこの病気は神様の栄光のためだ。で、神の子、ご自分のことを言っておられる。神の子イエス様がそれによって栄光を受けるためだ。私たち人間はどこかで華やかなものを求めたりしていませんか？なんかこうパッと目立つようなこと、人に褒められたり、すごい賞を取ったり、社会の仕組み全体がその方向ですから、金メダル以外はメダルではないとか、ね、そんなんだったらなんで銀メダルって作るんですかって話ですけれども、金以外はメダルではないってのはおかしな話なんですけど、なんかそのように華々しい、何よりも華やかな、何よりも目立つことが一番良くて、二番目にいいものはあんまりいいものではないというような考えがずっと長いこと日本にはありました。この頃少しずつ変わってきていることは素晴らしいことです。少しずつ変わっている。銀メダルを誇りに思うといった有吉さんでしたっけ、マラソンの選手、見事だなと思いました。自分の努力した結果を全部出し切ることができて、その結果それが銅メダルでも、あるいはメダルがなかったとしても、それは自分がやりきったということで本当は称賛されていいはずなのに、そういうことを称賛しない、そういうものはダメだと片付けてしまう社会がある。そんな中に私たちは生きていて、いつの間にか一度も優勝トロフィーを持ったこともなく、一等を取ったこともない私はダメだと思う人がたくさんいるんじゃないんですか。 いや、そうなんですよ。もうそれは違うんです。それは違うんです。私たちは本当の栄誉、本当に素晴らしいこと、本当に自分が輝くことはどんなことかを知るためには、神様にしっかりとお会いしないとわからないんです。イエス様はここで、この病気は神様の栄光のため、神の子であるご自分の栄光のためだと言っておられます。神様の栄光はイエス様の栄光です。イエス様の栄光は神様の栄光です。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、どの神様の栄光も神様の栄光です。三人神様がいるんですか。ある意味そうなんです。ある意味そうなんです。でも三人別々の人格というか別々のお方なんですけど、何一つ分裂がないんです。だから聖書は神はお一人だと言っているのです。一つだから一人だと私たちは考えるかもしれません。でも一つだからといって一人ではないっていうことを私たちは考えてみたら分かるはずなんです。自分が分裂してるんです。自分の中に二つの自分がいる、あるいは三人の自分がいる。いやいや、その病気だからじゃなくてですよ、何度も私お話してきましたけれども、自分の中で問答してきたでしょ。こんなことしちゃダメなんだ、こんなことしていてはダメなんだ、いやそんなことはない、頑張ればどうにかなる。でどういうことですか。自分の中に二人がいるってことでしょ、ね、良い方向に走る自分と悪い方向に走る自分が少なくともいるんじゃないですか。それでも私は一人なんですよ、間違いなく。私たちは神様を自分の理解の中に収めようとすることはできないということを受け止めましょう。神様の栄光はイエス様の栄光、イエス様の栄光は神様の栄光。やがて私たちはそれを詳しく見ていくことになりますが、イエス様はご自分の栄光のことを十字架の上で死ぬことだと語っておられます。これは私たちの頭には難しい。無実の罪で極悪人のように処刑されることが栄光なんですか。ありえない。でもイエス様はそれが栄光だと言われる。なぜなら極悪人として十字架で死ぬというのは形なんです。そこにある意味、本当のこと、そこに神様の栄光があるんです。死ぬはずのない神様が人間となってくださり、人のために時間も労力も全く惜しむことなく、全てを人のために捧げてくださったお方が極悪人として死刑にされること、こんな理不尽な話はない。もうそこに神様の栄光があるというのが聖書の栄光のメッセージの一つなんです。イエス様はこの栄光のためだと語ってから、さらにベタニアに行かないで今度はユダヤに行こうと言っておられます。弟子たちが反論しました。先生、この間行ったばっかりですよ、あの時ユダヤ人イエス様あなたに石を投げつけようとして石を持ってたじゃないですか。あなたを殺そうとしている人たちのところにまた行くんですかっていう、これ人間的にいとも最もな考えなんです。普通はあなたを殺そうとする人がいるところに行かないですから、人間は。それ黙ってますけど行くんですか。行かないですよね。はい、私も行かないです。あそこに行ったらヤクザが3組ぐらい私を待って、そんなこと絶対ないですけどでもと思ってたら行かないですよ。イエス様そこに行こうって言われた。なぜイエス様そこに行こうって言われたんでしょう。 わかんないですね。わかんないです。僕もよくわかんないです。でも弟子たちが、え、また行くんですかって言った時にイエス様はその弟子たちの質問に答えていないかのように言われた。昼間は12時間あるでしょうって。イエス様そんなことは聞いてないですよ。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエス様は全てをご存知です。たとえ自分を殺そうとする人たちがいるところにもう一度行っても、神様の時が来るまでは決してイエス様に手を出すことはできないということをイエス様は知っています。皆さん、これからの時代、もっと悪が大胆になっていきます。今すでに悪の力は大胆です。そして悪の力はあまり考えることなく、あまり悩むことなく、感覚的にふーっとついていく人たちに強烈に働いて、そういう人たちを使って世界中で行動を起こしています。何を言いたいかちょっと分かんないかもしれませんね。私は以前も何度か言いました。 LGBT 法案っていうものが国会で可決されました。その中で私は言葉が足りなかったかもしれません。皆さん、 LGBTQ++ と言われています。これは性同一性の問題、以前は性同一性障害と言われていましたが、今は障害という言葉は使われません。聖書は神様が男と女とに創造されたとはっきり言っています。しかし今の世界の流れは、人間のジェンダーは2つだけではない、もっと多くある。でそれをまとめた言葉が LGBT です。あれは LGBTQ++ です。実際には何を意味するか、私が体は男だけど女だと思ったら私は女なんだ、それを認めなさい、法律で保障しますという流れがアメリカをはじめとして、ヨーロッパもそうですが、世界中でどんどん強くなっています。ここで議論が起こるんです。教会の中で LGBTQ は罪だ。それは私もそうだと思いますよ。聖書に書いてある、それ罪なんです。でも聖書が罪だと言っているのは LGBTQ だけじゃないんですよ。イエス様は律法の中で勧誘する者は殺せと言われている。しかし心の中で情欲を持って女性を見たらすでに勧誘を犯したのだと言われたんです。その罪なんですよ。神様がしてはいけないっていうことをすることは罪なの。神様は噂話をしてはいけないって言ってます。聖書の中に、聖書を通して噂話を避けなさい、人の悪口を言ってはいけない、何度も言ってるんです。で教会の中で噂話すんごく反映するんです。反映するって言い方ちょっとおかしいです。で噂が起こりやすい、そういうクリスチャンが中には許さないっていうクリスチャンがいます。ついこの間もそういう人に会いま、そういう人にそういう話を聞きました。許さないって言ってる方が明らかにおかしいんです。許しなさい、あなた方も許されるためです。イエス様言っておられるのに許さないっていうことは私には罪なんですよ。私は許さないって言いながら LGBTQ 罪だって言ってるのは自分に三本指が返ってきてるんです。 一本だけ相手に向かってるんです。三本自分ですよ。私たちは聖書の言葉に従って、聖書が何を罪と呼んでいるかを一つだけではなく全体的に捉えなければなりません。その上で罪を犯している、罪の中に人間を救うためにイエス様が来てくださった、イエス様の栄光はその罪の中に生きている人間のために死ぬことだったんだということを今日ははっきり捉えましょう。私たちはどんな人もあなたは罪人よねということがありませんように、私も気をつけなきゃいけないんです。神様は罪人をも救おうとしてくださるお方なんです。だから私はここにいるんです。私は自分の中に罪がありませんなどと言えないんです。あるんです。でもその自分の中にある罪に負けたくないという新しい存在がイエス様によって自分なんです。だから戦いが起こっていくんです。しょっちゅう戦いが起こっていくんです。そうでない人は聞き流して眠っててください。そんな人は一人もいないと思ってますけど、戦いの中に私たちは生きていくんです。自分が戦いの中に生きていながら生かされて神様によって愛されていることを忘れたら大変な間違いになっていくんです。教会の中で裁き合いが起こっていくんです。私は正しい、あなたは間違っている、あなたは許されない、私は許される、そんなことはないんですよ。私たちは誰をも裁かないということに気をつけていきましょう。私は親しい友達に、いわゆるホモと呼ばれる男性が、兄弟がいました。彼はもう天国に行ってます。レズと呼ばれている女性がいます。彼女はまだまだ私ずっと若いですから生きてると思いますけど、でも行為、やっている行為は私が知らなくていいことです。考えなくていいことです。でもその存在は私の友人なんです。それは変わんないんですよ。皆さん静かになっちゃいますけど大丈夫ですか？なんかちょっと不安を覚えますけど大丈夫ですか？どうか神様が見ておられるように、人を見ることができますように、その人は神様の前に救われてほしい、生きてほしい、生き生きと生きてほしい存在であることは間違いないです。その人を私が、この人はあんな罪を犯していると心の中で思うことがありませんように。私はベターじゃないんです。私には私の罪の性質があるんです。でもそういうものに勝つ力を与えてくださる方がイエス様。そのイエス様とつながることによって私たちはだんだんと内なる人が強められ、イエス様にあって新しく作られる人が強められていくという歩みをこの地上でしていくんです。だからいつも成長させられる、その限りで私たちはどんな人をも神様によって作られた人間として見ることを神様の力によってさせていただきましょう。その上で聖書が罪と言っていることは罪なんですとはっきりと言うことができますように、その罪を人間と全く一つにしてしまうと危険だと私は思っています。確信して、罪を犯している人は罪なのではないんです。その人は人間なのです。ところがイエス様は罪となってくださったと聖書が言うんです。これが私の理解できないことなんです。神であられるお方が私たちのために罪となってくださった、ここに教会の中心があるんです。教会が教会なのは 人間の問題は罪であって LGBTQ の人たちが問題なんじゃない。同じ問題を自分が抱えている、同じ性質の問題ではなくても罪を持っている自分がいる。それが世界中の全ての人に当てはまる。それが問題なのだ。そのために神様は行動を起こしてくださった。イエス様が人間となって来てくださった。それだけではない。十字架でイエス様が死んでくださったというのはイエス様が全人類の罪そのものになってくださったというのが聖書のメッセージの中心にあるのです。これを信じる人は自分が罪から救われる、罪から助け出される、そして罪は持っていながら罪によって支配されない人生を生きていくというふうに変えられたと知ることができます。でもそれは自分の力でできるのではなくて、いつも神様からの助けを必要としているんだ。だからいつもイエス様、神様とお呼びしながらついていく。イエス様についていく道は栄光の道なんです。人間はイエス様とつながるまでは罪に支配されていくのです。その状態は暗闇の中にいる状態なんです。イエス様と声を上げ、心からイエス様を呼び求めるとき、イエス様がその呼んでいる私を捕まえてくださるというか、私とつながってくださる。そのときにいろんなことが起こっていきます。今日はそれをお話しすることはしませんが、聖書を読むといろんなことが起こっていくことがわかります。そのうちの一つ、それは光を持つことです。イエス様とつながるものは自分のうちに光を持つのです。これ説明するとあと15分はかかるな説明はしません。イエス様は私は世界の光ですと言われました。それだけではなくイエス様はあなた方は世界の光ですと言われました。イエス様につながるものは世界に光を届けるのです。イエス様がその私の光だからです。そのイエス様に目を留め、イエス様に声を上げて聞いていくと、私たちは暗闇の中を手探りで歩きながらつまずいて転んだり穴に落ちたりすることはないんです。イエス様にしっかり声を上げながら従って生きていくと、私たちは必ず光の中を歩むことができる。光ってのは全てを明らかにするものです。命を与え、温かみを与えてくれるものです。その中私たちは歩くことができる。周りが暗くても自分の中に光があるなら心配する必要はありません。イエス様とつながることは自分の中に光を持つことです。分かっても分からなくても理解できなくてもイエス様と呼んでいたら光があるんです。その光は電気がいらない光ではありません。このようなものではないんです。私は時々ジョークを言うんです。他のところに、私は福島県いわき市から来ました、放射能のおかげで私は輝いておりますそうするとジョークを言える人はね、言うんです。そうか、あんたがいると電気必要ないんだね。そうなんです、夜にはぼーっと輝くんですとかって言って楽しんでるんですけど皆さんもそうですよ福島、あれ、こういうことは福島県の人間がしっかり人間にしか言えないんですよ。いや、そうですよ、私原発があるところから45キロのところに住んでるんです。だから私は輝いているんです。他の県の人間が言ったらそれは悪い冗談なんです。そんなこと言うなって言ってください。私は言っていいんです私たちは別に夜ぼーっと輝くことはなくても、自分の中に光があるということは、この目に見える世界ではなくて見えない世界の光を持っていることなんです。だから 自分がどの方向、人生として人間としてどの方向に歩んでいくのか分かっているってことなんです。周りにどんな危険があるのか分かっている。なぜならイエス様が教えてくださるから。自分の光であられるイエス様がそれを明らかにしてくださるから。私たちはそういうことも含めて教会で集まるときに話をしてきました。世界の情勢今どうなっているのか、チャット GPT も含めて AI も含めて、やがて AI 翻訳版の聖書が出ますよ。先週でしたか、先々週がお話したと思います。いや出ますよ、そういう話がもう出てるんですから。世界経済フォーラムのトップアドバイザーがそういう話をしてるってことは、やがてそれが現実になることです。皆さん AI 版聖書は買わないでください、読まないでください。気がつかないうちに、あなたがそれを一生懸命読んでしまうと、気がつかないうちに騙されます、惑わされます。そして光からそれていきます、暗闇の中に入っていきます。私は AI 版聖書まだできてないですよ、できてないですけどこんなこと言ってるんです、ね、間違ってたらごめんなさいでは済まないんですけど、間違わないです、断言します。 AI 版聖書読んじゃダメです。私たちが手にしている聖書で十分です。いや、これを通して神様は語ってください。イエス様を、イエス様とつながっているなら、私のうちにイエス様が住んでおられるので、私のうちには光があります。だから周りにある危険をそのイエス様は必ず教えてください。それを受け取るためにイエス様の声に耳を傾け、聖書を読み、イエス様を求め続けていく。自分の考えで歩んでいったら、どんなにイエス様とつながっていても光からそれていくかもしれません。イエス様を求めていきましょう。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエス様の栄光、それは死ぬことだけではなく、それは光です。人間にとって最後の最終的な最強の暗闇が死ですけれども、イエス様はその死を通して輝いてくださいました。そのイエス様の栄光が私たちのうちに輝くのです。イエス様とつながっていると、それを私たちはもっとヨハネの福音書から見ていきます、受け取っていきます。私たちは栄光の存在とされています。そしてそれはどんどん大きくならなければなりません。私たちはイエス様の光を輝かせるものとしてこの地上にいます。その光は最初は小さいんです。最初は鈍いんです。ぼやっとしてるかもしれません。でも光は光です。闇ではない。私たちがその光を持つことによってつまずかないで歩み続けていく栄光の道に入れられています。イエス様がそうしてくださったからです。お祈りします。天のお父様、どうぞもっと私たちの心を照らしてくださり、あなたが語っておられるメッセージを受け取らせてください。今日初めて来てくださった鈴木さんも、あなたの心に語りかけてくださる御声を聞くことができますように祝福してください。ああ主イエス様、あなたこそ世界の救い主であられ、主の主であられ、王の王であられます。イエス様ご支配ください。私たちのうちにご臨在を表してください。主よ、どうぞ日本の国を憐れんでいてくださるあなたが天皇ご夫妻をお救いくださいますように。神様、政治は腐敗しているとしか思えません。どうか岸田首相をはじめ大臣たち、国会議員たち、あるいは内堀知事、県会議員の皆さん、内田市長、市会議員の皆さん、政治家と呼ばれている人たちにあなたのご慈愛が注がれますように。ああ神様、あなたの御業が起こりますように、悔い改めが起こり、日本の方向が転換しますように。 あなたの御臨在を仰ぎ、人々があなたの光によって輝くものとして、あなたを褒めたたえる国と変えてください。どうぞエルサレムに平和が来ますように。入院中のエリコ姉妹にあなたが望んでいてくださることを感謝します。天皇お父様、佐藤正宗さんを解放してください。あなたの光に輝くものとしてしっかりと立ち上がらせてください。健康に悩みを抱えておられる方々に癒しを表してください。あなたを待ち望みます。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。